ようございます。聖書と福音の時間です。1月9日は成人式。最近は大人が大人らしさを失っているように思います。子供らしさも男らしさも女らしさも先生らしさもどんどん崩れているように感じます。それは本来人が人としてのあるべき姿を見失った結果ではないでしょうか。聖書は人のあるべき姿を示してくれる書物です。さて、今日もこの聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。先日私は灰色の縁取りをした一枚のハガキを受け取りました。それは私の恩師の死を告げるハガキでした。彼は学生時代の頃から私に大きな期待を寄せてくれた人でした。私が海外に行くとき、ポケットマネーで援助し、最高の先行投資だと言って送り出してくれた人です。今でもこの方の名前を聞くだけで、心の中にあったかいものが湧いてきます。恩人の存在は、してくれた良いことの思い出だけではなく、自分という存在に自信を与えてくれますね。あなたにはそんな恩人がいらっしゃいますか？今日はあなたにとっても、私にとっても最大の恩人を紹介したいのです。それはあなたを作ってくださった誠の神様です。この方は二重の意味であなたの恩人なのです。第一に、あなたを日々生かしておられるという点で、命の恩人なんです。ある方は、私は神の世話なんかになった覚えはない、と言われるかもしれませんね。しかし私たちは、生きていくためになくてはならないものがたくさんあるのではないでしょうか。その一つは酸素です。酸素の世話にならずに生きていける人は、誰もありません。先日私は酸素がなければ人はどんなにひどいことになるのかということを登山家の野口健さんのインタビュー記事を読んで痛感いたしました。野口さんはエベレストのゴミ掃除に取り組んでいる方です。実はエベレストの8000メートルベースキャンプにはいろんなゴミが山積みになって積み上げられているそうです。山頂まで行った登山隊は降りる時には体力の限界に来てるので、テントもボンベも寝袋も全部置いていくそうです。少しでも軽くして下山したいというその誘惑に勝てないんですね。野口さんはこのゴミをザックに入れて6000メートルまで降りてテントを張ってそこにゴミを下ろします。2日休んでまた8000メートルまで登ってゴミを背負って降りてきます。これを延々2ヶ月続けるとどうなるか。まず脳細胞が大量に死ぬそうです。8000メートルに1回行くとボクシングで12ラウンド殴り続けられた挙句にノックアウトされた時くらいのダメージが脳にあるそうです。実際登山家でヒマラヤに行ってる人の中で若年性認知症の方はとても多いそうです。エベレストに10回無酸素登頂した山の案内人たちは50代半ばで完全認知症になっているそうです。さらに肝機能が低下し血がドロドロになります。酸素が足らないためにこんなことが起こるんですね。そのために野口さんの血は献血に使えないそうです。さらに内臓がボロボロになります。野口さんがエベレストから日本に帰国し、講演会で話していた時のことです。突然、お尻から血がドクドクと流れ出して止まらなくなったそうです。検査してみると、心臓の弁がちゃんと閉まらなくなってたんですね。あまりにも低酸素濃度なので、心臓のポンプが頑張りすぎて、弁の付け根が腫れ上がり、ちゃんと閉まらなくなって、3分の2くらいしか閉じないので、血液が逆流します。その上、胃には4箇所、腸にもたくさん穴が開いて、それでお尻から血が流れ出たって言うんですね。ところで、私たちは一日中 忙しく動き回っていますが、脳が破壊されたり、心臓が壊れたり、胃や腸にむやみやたらに穴が開いたりしません。それは酸素を吸えるだけ吸ってるからです。では、その酸素は誰が作ってるんでしょう？人間が自分で自分の吸う酸素を製造してるわけではありません。もしそうであるならば、きっと酸素を吸い込むたびにお金を徴収されるのではありませんか？地球に酸素がたくさんあるのは植物による光合成システムの結果です。では、この植物による酸素供給システムは人が作ったのでしょうか？いえ、自然界の作者である神がお作りになったのです。神はあなたを生かすために酸素供給システムを設けてくださったのです。神が作られたのは酸素だけではありません。太陽も、水も、エネルギーも、すべて人が生きていくのになくてはならないものは、ことごとく神が作られたのです。これらは皆、あなたが生きるために神が準備してくださったものです。まさに神はあなたの命の恩人なのです。第二に、この方はこの肉体の命の恩人であるだけではなく、永遠の命の恩人でもあるのです。聖書の中に次のような御言葉があります。私たちは皆羊のようにさまよい。各々自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。日本語のことわざに恩をあだで返すというのがありますね。身に受けた恩に感謝するどころか、かえって害を恩人に加えることをそのように言うんです。人が神にしていることはまさにこれだと思うのです。人間を作り、愛し、生かし、支えてる恩人なる神に反逆して、羊のようにさまよい、神に背中を向けて生き、自分勝手な道を突き進んでるからです。しかし日本語には、こういうことわざもあります。あだを恩んで報いる。恨みのある者に、かえって情けを持って恩を施すことですね。でもこのことわざは、神のしてくださったことを完全には説明していません。なぜなら神はあなたに恨みを抱いている方ではないからです。あなたを愛しておられる方です。ところで、野口さんは今までに32回もエベレストに登ったそうです。1回登るだけでも命を削るようなことであるのに、どうして繰り返し繰り返し、過酷な登山をすることができたんでしょう。それはシェルパがいるからなんです。シェルパというのはネパールの高山地帯に住むチベット系民族のことです。彼らは生まれた時から5000メートル級の世界で生活しています。この人たちが登山隊の道案内をしてくれるんです。いや、それだけではありません。登山隊の重い重い荷物を担いで運んでるのは、実はこの人たちなんですね。彼らは山頂までエスコートしますが、テレビに映ることはまずありません。徹底的に縁の下の力持ちであるからです。登山隊の世話を何から何まで全部引き受けるエベレストの道案内人なんですね。彼らが重荷を背負い、共に歩んで案内してくれるからこそ山頂にまで登りきることができるのです。神はあなたの人生という登山にキリストというシェルパーを与えてくださいました。キリストは十字架にかかってあなたの罪を背負い永久に処分してくださったのです。そればかりか3日目に復活しあなたの人生を死に至るまで、いや天国に至るまで先導してくださる方なのです。どうぞこのキリストを自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めいたします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。 ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。